世界の賛美歌でつまみなっていう賛美歌集があってですね、これはあえて楽譜は皆さんのところには出していませんけれども、楽譜を見ないで一緒にすぐ歌えますので、キリエレイソンって歌います。キリエレイソン、すべての人よ主を賛美せよ、主の慈しみ我らとともに。すべての人よ主を賛美せよ、主の慈しみ我らとともに。すべての人よ捧げます。リタニーをみんなで交代でお祈りしましょう。子供たちを来させなさいとお祈りしましょう。
イエス様は誠のブドウの木です。
私につながってなさいと言われます。
子供も大人もつながって豊かな実を結びます。
ある日、神様は子供のサムエルを呼ばれました。
サムエルは答えます。どうぞお話しください。私は聞いています。
神様は大切なことをサムエルに話されました。
ある日、イエス様は子供が持っていた2匹の魚と 5つのパンをお祈りして分けられました。
5000人の人がお腹いっぱいになりました。
イエス様が祈られます。子供たちを私のところに来させてください。子供と大人が共に守るこの礼拝を心から感謝します。アーメン。
聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書49章6節です。私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。はい、皆さんおはようございます。監督局宣教部が担当させていただいている局の宣教を考える集いにお越しくださってありがとうございました。今回関東教区5地区すべてから参加をいただけましたことを本当に感謝します。また今日お話しいただく、練馬バプテスト教会からはお話をしてくださる河野さんのほかに教会の皆さんが一緒にこの学びの場に加わってくださいました。本当にありがとうございます。今回教区の説教を考える集いは大きなテーマとして教会は広場になろうというそういったテーマを掲げさせていただきました。本当に今私たちの日本の社会は大きな変化を遂げておりまして、そしてこの社会の変化の歪みの中で本当に声に出せない人たちがたくさんいることを教会はいつも覚えておく必要があるのではないかと思うのです。例えば私のところには子ども園がありまして、認定子ども園ということでいわゆるご両親が働いていらっしゃる家庭からの入園がすごく増えてきています。そしてその認定こども園になって初めて、気がついたことはですね、本当に大変厳しい家庭があるんだなっていうことなんです。夫婦でお父さんもお母さんも働いていらっしゃって、それで年収が200万にいかない家庭があるんです。で、子供が2人とか3人なんです。ちょっと想像をしづらいんですがね、夫婦で働いて年収200万いかない、で子供が2人3人、まあ、今小学校に入る前まではいろんな制度があって保育料などかなりこう救済されていきますし、子ども手当がありますが、しかしその子どもたちがやがて小学校中学校と進んでいった時に本当にどうなってしまうんだろうか、子どもの教育費とかそういったものを全くもう考える余裕のない、そういった状況が起きています。あるいはやはりそういう家庭にあっては本当に余裕がなくなってしまってですね、本当に子どもに対して関心が持つことができませんから、多分他の、幼稚園とか受けでも経験あるんですが、朝ごはんを食べてこない子どもとか、お昼ぐらいまでぼーっとしている子どもとか、本当に子どもたちの一人一人を見ていても、今の社会がこう求めているものの歪みが、そういったいわゆる弱いとされる立場のところに向いているわけです。で、本当に悪循環なんですね。で、そしてそういう悪循環の中で逆に少しでもその課題を周りが担ってあげることができるならば、 その悪い循環から少しでもいい循環へと戻っていける、そういったあの時代だと私は思っているんです。今日は桜台子ども食堂とサンタ子ども食堂の実際の例をお話しいただきますが、打ち合わせでお邪魔して本当に大事なことを私は学びました。それは子ども食堂ということの中に含まれている宣教の技があるというところなんです。ゆっくり今日はあのお話を私も楽しみにしているんですけれども、やっぱり今の時代に教会に本当にそういう方々が来てくださって、教会を頼ってくださり、また教会もそこで、ああここに教会があってよかったってそう思っていただけるようなことが、やっぱりこれから先の日本の宣教伝道には必要なことではないかなと思うんです。ついこう私たち教会の中にいますとね、そういったところが見えなくなってしまって、本当に教会を敷居が高くて自分には縁遠いところだってそう思ってしまう人たちがたくさんいるわけですね。そこでやっぱり教会自らが敷居を低くしていく、それが広場になろうっていうことではないかと思います。いろんな広場を昔から教会は模索してきたと思います。この後みんなで輝く日が来るを歌いたいと思いますが、このみんなで輝く日が来るというのはアリオナ共同体の賛美歌集なんですけれども、スコットランドの西部のマル島という島の隣に小さな島、周囲15キロの島アイオナ島という島があるそうです。で、6世紀に、ここが宣教の拠点としてキリスト教が広められてから、アイオナという島は宗教的な地域と言われてきたんですけれども、その後一時宣教活動が途絶え、20世紀になってジョージ・マクロード牧師が崩壊した修道院を補修して活動を再開した、この島の名前からその共同体がアイオナと名付けられているんですが、このアイオナ共同体は社会と積極的に関わり、失業した人たち、青少年や女性の問題、エイズなど現代社会が抱えるさまざまな課題と取り組んでいますという紹介がこのみんなで輝く日が来るの学習の最初に書いてあります。そしてこのアイオナ共同体は礼拝を何よりも大切にして新しい命や賛美歌を模索し続けていく、そういった中で生まれてきたのがこのみんなで輝く日が来るなんですね。で、私はあの教会っていうのはやがて来る神の国の先取りだと思っています。イエス様が再び私たちのところに来てくださるときに示される神の国、その神の国はね、きっとこういうところだよって歌っているのがこのみんなで輝く日が来るなんですね。みんなで輝く日が来るその国では、共に輝くよその国では、きっとそうなるさ、神の国ではみんな変わるはずさ。2番では貧しい人から学ぶよその国では、共に学ぶよその国では。3番は弱い人と歩むよその国では、共に歩むよその国では。4番は杯交わして祝うよその国では、共に祝うよその国では。5番はそこから全てが始まるその国から、今始まるよその国。こうやって1番から5番まで歌いながら、やがて来る神の国はこういうところだよ、みんなが等しく神様の前に進み出て、みんなが等しく愛され生かされる場所だよ、その神の国の先取りが教会の使命であるならば、やはりこの今日のテーマ、教会は広場になろう、このことがね、その一つの手がかりとなるのかもしれません。 ぜひ一日よろしくお願いします。お祈りしましょう。天の神様、今から始まりますが、本当に私たちのために来てくださった小野さんと吉田さんをあなたが祝福し豊かに用いてください。みんな懸命に道を求めている教会のこれから、そこに教会が広場になっていこうというところから示されるものがありますから、そこに聞きながら今日共に思いを交わすことができますように、終わりの時間まであなたが守ってください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは一緒にみんなで歓迎日が来るを歌います。すいません、先に献金を集めることになっていましたね。今献金を選挙部員が集めさせていただいています。ナルドの壺献金のためにお願いをいたします。で、久しぶりにここにナルドの壺が出ましたので、関東局のナルドの壺は本当に壺がありますので、今から献金に参ります。皆さん献金をよろしくお願いします。2人です。
印として献金をお捧げいたしました。どうぞ神様、この献金をあなたが清めてナルドの働きのためにお使いくださいますようにお願いいたします。感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
最後にみんなで歌いましょうね。